おはようございます。おはようございます。祈ります。
イエス様、今から。
おい。今から、メッセージを、させていただきます。どうか、通り置き管として、用いてください。あなたの語りか、あなたの語りたいことを語らせてください。あなたに期待します。イエス様の御名をお祈りします。アメン。一比のね、長野の選挙を行かせていただいて、その、証をちょこっとこうでさせていただけたらと思って、まず最初に、思ったんですけど、一比で行かせてもろて、子どもたちと一緒に車で、運転手としてさせて、運転手として、行かせていただいて、すごい感じたことが、みんなすごい使えるんですよね。その使わされた教会で大人、まあ、そのリーダーたちもその子どもたちも、ね、できることを、自分が今できることをすごいこう使えるんですよね。わあすごいなと思って、ほんまにこの陰ながらこう祈りつつだったんですけど、自分としては、で与えられた御言葉が神は愛なりだったんです。でざっくりするなと思ったんですけど、ほんまにこう子供たち大人たちみんながこう動ける、スムーズに動けるように、サポートができたらいいなと思って行ってきました。ほんでやっぱりそのイエス様はやっぱ働かれるんですよね。そのこうすごい関係が良くなるんですよね、みんなの、まあ、聖霊様が支配するというか、こう子供たちは子供たち同士でこう関係がふわっとできるし、大人たちは大人たちで向こうの教会のスタッフとかと一緒にこうコミュニケーション取り合って、お互いがどうやってイエス様の、を表現できるか、賛美をして表現できるかとか、そういうの意見交換とかしたり、シオンを旗から見させてもらって、ああすごいなって思ったんです。その行くまでのその、まあ、訓練とかも準備とかも見させてもらって、ああ弟子やなって思いました。では本日は、メッセージに入りたいと思います。聖書を拝読させていただきます。ヨハネ13章の1節から20節、弟子の足を洗う。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移る、ご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたに分かるまいが、後で分かるようになる。と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください。
というと、イエスはもし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか？あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる時に、ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。アーメン。ここなんですよね。で、8月11日に、このメッセージを、この聖書の箇所を聞いて、メッセージを考えないかんなって思ったんが8月11日なんですよ。ほんでその日に、夜、家父のコールハウスの、リビングのある大きなテーブルのとこに夜座って、この聖書箇所を開いたんですよね。でそのこの最初の一文ですよ。このさて、過越しの前のイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たこと。もうね、この一文を読んでほんまにこう涙が止まらんんですよね。まあ今ももうやばいんですけど、まあ言うたらこうイエス様ってよう山の中行って祈るじゃないですか。でそこで神様とこういろいろ話しながら、こうどうしたらいいんですかねみたいな感じで聞いて、まあ、それを実行に移すわけじゃないですか。でその時に行って聞き寄る時に、お前はもう、あ、お前はもうって言うとあれだけど、まあ、あなたは10時間かかりますよと。ほんで鞭も受けますよと。ほんでそれも無実の罪やと。
でそれもその一緒に、働いてきた弟子の一人が裏切って、いや裏切りますよと、こんなことあるって思うんですよね。それに裏切られて自分は十字架につけられて、召されると、そんなメンタルで帰って弟子の足を洗うって、これすっごい愛やと思うんですよね。なんかこれを思ったらね、ちょっともうふやーってこう触れられて、もう何やら分からなくなったんですよね。まずで、そのユダの足も洗ったんですよね。あの裏切るの分かっとる人間も弟子も、これってなんかね、その弟子をすごいこうイエス様はもう信頼しとるじゃないですか。もう自分も明日の今頃はもしかしたらこの世におらん、もうこの弟子たちを残していかないかん。でかつ出来の悪いやつらばっかりやなっていう感じだったと思うんですよね。そのもう目離したらすぐ誰かはこの中で一番偉いんやろうとか、そんなことを言うような弟子たちですわね。ほんだらそのそれでもイエス様はその弟子たちを信頼して、で、あの足を洗ってね、ほんで宣教を託すわけですよ。これからお前らお願いしますよと。イエス様ってほんまにこの愛が、愛、愛っていう言葉を使うのはなんかこうなんかあれなんですけど、でもほんまにすごい愛したんやなと、この上ない愛なんやなと思いました。でそのそれって何で洗ったかって言うたら、宣教を託したんですよね。で宣教を託した、だからイエスさんは分かっとったんでしょうね。宣教することって戦いでもあり傷つくことでもあり、まあ思い通りにもいかんでしょうっていうことばっかりやと思う。だからイエス様は弟子の足を洗い、互いにみんな互いに足を洗いなさいよと、洗えよって。でイエス様って基本的に例えで物を言うじゃないですか。あんまりこうで考え、まあ、自分の中で考えようっていう感じだと思うんですけど、この場面で模範を示すんですよね。あのちゃんと描写にあったんですけど、手ぬぐい用意して、たらい用意して、ちゃんと一人一人の足を洗ってきれいに拭いてっていうのを全部したっていうんです。でそれがイエス様がこの世におった時の、この世におる時の最後に弟子たちに、伝えたかったことって思ったんですよ。思ったよか、そうやと、そうなんですよね。それがすごい、まあ心に響いたんです。ちょっと証しなんですけどね、その宣教に行く時って戦いって今言うたんですけど、まあ、いろんな戦い、それは家族との戦いもあるし、その時間との戦い、職場での人間関係とかいろいろ戦いがあって、そんな時にあの祈ってくれるじゃないですか、皆、まあ、今回メッセージする時もみんなが祈ってくれる、祈るよって言ってくれて、それってもうお互いになんですよね。もうチームか互いに、でその人たちもほんまみんなで宣教なん ですよね。私はいかん、選挙チームが行ってらっしゃい、まあ、祈るけど、まあ、祈るでもほんまにそうやって祈ってくれる人、捧げてくれる人、ほんまに互いに祈り合いなさい、同じ宣教チーム、ね、だからこそ使わされる人たちはイエス様の愛を行った先で行える、使えることができる。で、あの昔あの聞き屋っていうことをしょったんですよね。聞き屋って何のことって思うあの人おります？あの20代30代の時に俺とあの鴨君とケイちゃん、滝北ケイさんと、あとカヨピーカヨカヨコさん、あと梅沢君って今東北に使わされてる人、あとよあただよしのぶヨッシーと、そんなもんかな。で水曜日の夜8時に、今は、グリーンになったんですけど、天満屋か天満屋河原町のとこ行って、話を聞きますって、聞かせてください、何でも言ってください、話聞きますっていう、聞き合わっていう、別に福音を伝えるわけでもなしいうおしおったんですね、毎週水曜日8時から、そんってまあみんながよう行った先でこうみんなが話しかけてくれるかって言ったら全く話しかけてくれんの、もうみんなが何しょんこの人たちみたいな感じで見られて、で、なんかヤンキーみたいなのが来て、何しょん自分らみたいな感じで言われて、いや聞きや聞きや、なんか話あるんって言うたら、何でも聞くよって言ったら、ないわとか、でそんなもう毎日何年さんが見を見るわけでなく、けどその時にあの水村のおばあちゃんが朝あの礼拝の時にこうあの今さっきの挨拶の時にこうバーッと来て、どうさん祈っとるよって言うてくれた。あれがね、すっごい嬉しかった、で、って考えた時に水村のおばあちゃんも言うたら宣教してくれよったわけしょったわけなんですよね。でそのほんまね折れそうになる、実際折れるんですけどね、自分は特にもうやめた今日はもう寝るとか言ってあの、まあ、メッセージ考える時もそんなんだったんですけど、そうやってこうでもみんなが祈ってくれる、互いに愛し合う、祈ってくれるっていうのをしてくれた時に、ああなんかね心強いですよね、なんか、まあ、これがまあドナリオの復活信仰なんですけどね、ちょっともうちょっと笑いが取れると思ったんやけどいやでもほんまにね祈ってもらうっていうことがすごい、励みになりました。で、ちょっと待ってくださいね、いろんなとこにいろんなこと書いとるけんみんながこうやっぱ宣教なんと思うんですよね、一人一人が。でそれが何かって言ったら、そのまあ教会こう礼拝終わって、お疲れさんでみんなバイバイって離れていって、それぞれみんな使わされる場所があると思うんですね、家庭だったり職場だったり学校だったりで、まあ、何かのコミュニティだったら、まあ、趣味のコミュニティかもしれません。でそこって宣教地なんですけど、肉の思いで言うたらはっきり言うたら宣教しとないんですよねほんまに自分はですよ、みんなはもうあれ宣教しとないか戦いたくないんですよね、その言うてまたなんかいろいろ話したり、断られたり非難されたり迫害されたりするのを大体目に見えとるじゃないですか。ほんま正直こうしとない時もあるし、なんならしてないっていうのは一人自分の中で諦めとるんですよね、俺食い改めないかんですけど。でもそんな時に、そんな時やけん 互いに愛し合う関係が必要やっていう、祈り合う関係が必要やっていう、多分イエス様はこれ分かっとったんだよね。だけど多分最後にイエス様が伝えたことがこのことだったんやろうなって思ったんですよね。今ベッセル王子ってあそこで一挙んですよ。あそこに今度メグとなっちゃんが結婚式するケープっていうカフェみたいなところで今働かせてもらいますけど、行って、まあ、毎日ではないんですけど祈るんですよね。フロア祈ったり厨房祈ったりトイレは祈らんなまあ祈って、まあ仕事始めるんです。これって増田さんと一緒に仕事、増田さんの小学校に一時2ヶ月ぐらい給食の上に勤めさせてもらった時に増田さんがしおるって噂は聞いとったんですけど、実際しおるんをちらっと見させてもらって、ああすごいなと思って、でそれを真似して祈るんですよね。でそれって祈って始まることな、祈って始めるんですよ。ほんだらそれも言うたら宣教なんですよ。ほんまにその、直接誰かに何かを伝えるとかでないかもしれんけど、ほんまにそうやって祈ってその場を清めて、聖霊様に支配していただいて、イエス様が働きやすくなる環境を整えるっていう、これからまたイエス様が働いてくれて実を結べるような時が来ると、期待してやっちゃうんですけど、それもまた祈っとってくださいほんまにすごい励ましになるし、で陰ながら祈るんじゃなくて結構大胆に言うてください祈っとるよどなさんとか言ってほんならすぐおーおーって行きますんで、で、まあ、最後になるんですけど、イエス様が互いに愛し合いなさいって、弟子たちに最後に伝えた。で、ほんまにそれがこうできとるかなって自分に、まあ、問うた時に、ああやっぱできとる時とできない時はやっぱあるんですよね。あるんですよ。なんで、ああイエス様、悲しんどる。でもそれでもイエス様は期待して信頼してその言葉を弟子に言うたり、それは今でも自分らここにおるみんな弟子がに言われたことだと思うんです。みんなイエス様にめっちゃ期待されたんですよね、ほんまに。でそれをほんまにこれからもう一回、頭と心と入れて体を使ってイエス様の愛をこう形にする役割をしていけたらなと思いました。以上なんです。水先生、最後に祈ります。イエス様、感謝します。どうかこの教会、この弟子、弟子そして一人弟子を本当に祝福します。本当にイエス様からしたら本当に大事な 可愛らしい可愛いイエス様の弟子です。イエス様は一人一人を本当にこの上なく愛してくれました。どうか、もっとイエス様の、思いに忠実になれるようどうか導いてください。そして、本当にイエス様が崇められる、手伝いを使わされた場所で、させてください。で本当に、傷つくこともあります。福音を伝道したら本当に迫害も受けます。どうかイエス様が癒してください。そしてお互いチーム弟子たち同士でも本当に愛しお互いに愛して、愛しさせてください。本当にイエス様がいなかったら本当にどうなっとるかわからんもんです。どうかあなたに期待します。イエス様の御名によってお祈りします。